2023年4月14日です。まあ、アメリカ景気後退が、ね、議事録と入っていたという感じもあってという感じなんですけど、まあ、金利、どうするかがね、まあ、問われている中で、0.25 が0かもしれないとかね、いろいろあって、まあ、とりあえず、金利低下してますしね、によって株価が戻ってるのは戻ってるかもしれないと。一方で、景気悪化どうなるかってね、ちょっとそれは株式にとってはマイナスになるかもしれませんのでね、まあ、いうふうに目先の動きとね、中長期いろいろなリスクを踏まえてどうするかは、各自ねよくよく考えなきゃいけないと、まあ、言われている通りね、地銀というか銀行系よりも、まあ、ノンバンク系のね、ものが大きいとか言われてますしね、まあ、貸し出し渋ってる資金ね、回んなくなってくる、まあ、結果ねどっか飛び始めるとまた同じようになってくると、それが以前に比べて、ね、今、まあ、情報系が早いですからあっという間にね、伝達されて一気に資金が動いてしまうと、そんな感じが、ね、あったりなかったりですからね、まあ、何かあったらしょうがないねと考えるかね、やっぱり大変だよねと思うかね、まあ、それがさっき言った通りね、各自の考え方によって違うと思います。今日できたから11億ですね、まあ、こんなもんかな的なものがあって主力待ちましと、インペラは 14%、まあ、低いのは低いですね。まあ、上がっていたりしてもね、やっぱり、まあ、ボラティリティ低いときは低いですからね、やっぱりその辺のオーバーナイトとデイトレ系の考え方はちゃんと分けましょうねと。相場のコメントって、結構ね、まあ、一緒くたに話してしまいますけどね、立場によってみんな考え方違いますんで。というところで、まあ、先物ですね、ナイト入ってレフト。まあ、日足は会員になってね、もう1、2、3、4、5営業日と。なってますね。一応4月高値抜けましたっていう部分と、あとは3月高値、4月高値のライン抜けてね、それはまあ短期的に、まあ上抜けたという部分のね、冷やしがありますんで、まあ、直近は若干、まあ、若干というか結構チャート綺麗ですね。しっかりね、買いになって売りになってと。ね、買いになって売りになって、また買いになったと。ちょうど、冷やしの基準線を締め買いというところですんで、まあ、あとは3月高値の2万、9000。730ですか。を抜けるか抜けないかというね、感じになっております。あ、ごめんなさい。2万8000ですね。730と。まあ、週足も買いになりましてね、一応転換線を締めがいいと。あとは3月2日に抜けるかどうか。月足も船を抜けてくると、ちょっとチャート形状が完全に良くなるという部分でね、まあ流れ変わるか変わらないかの話なんですけど。だよね、的なものですね。よく株主総会でね、なんで株安いんだってね、経営者に食ってかかる方いますけど、経営者に食ってかかったってね、投資家の方買ってくれないといけないのと同じように、なんで PBR 一倍割ってんだと言われてもね、やっぱりそれは買ってくれないと意味ないですね。まあそんな感じなんで。まあとりあえずすいません、日経金からね、話戻しますけど、まあ週足ですね。一応まあ週足買いになってますね。もう陰性一発入りましたけどね、データ上の問題は、データでね、考えますんで、まあ、当然ね、下がってんじゃないかと言われたって、まあ、データ的にはね、買いのままだねって言えば買いのままという部分で、あとは3月2日に抜けますか抜けませんかっていうところですね。一方でトピックスは、前の週の高値まだ抜いてません。のでね、まず、前の週の高値抜いて、あとはね、まあ、3月2日につけた時の、ギャップありますね、それを埋めるか埋めないかと。まずはそも、一旦下っ端りかなとね、触れたいところで逆にね、持ってかれ、まあ、上に持ってかれて、一応基準線まで戻していると。というぐらいですね。まあ、ちょっとインプラ下がってきてますね。VI はこんなもんかな的な動きをしております。まあ、最低予算はね、まあ、配当を取って、もう関係ないよって感じですよね。まあ、配当を取るまではね、一応持って頑張りましょう的なものもありますけど、配当を取ったらね、会社を売り出そうがなしね、どうでもかんでも関係ないというね、動きでちょっとね、改善減りましたね。評価損が1週遅れで 10.39 マイナスと。まあ、こんなもんかな的な動きと。あと、すみません、先物の話してますけどね、私、現物やってるからね、先物関係ないと思うか思わないか、各自の問題なんで、でも現実というのはね、ナイトで先物が先に動いて、ね、それで、次の日ね、高かったり安かったり、現物買うと。っていう部分がありますんでね、まあ、その辺をね、踏まえて、まあ、どう考えるか、各自の問題ですけど、やっぱりね、先物とか最低取引とかね、まあ、いろんなことちょっと、やっぱり知識的には知ってないといけないでしょうと。いう部分で、まあね、先物は、週足ベースは買いになってますけどね。ニューヨークダウも、一応ね、買いになってるって、あとは上値抵抗線を明確に抜いてくるかどうかですね。 という感じに週足になってます。まあ、景気悪化と言われてもね、まあ、それなりに買われてたりしますんでね、ちょっとまだ金利とのね、金利と景気、インフレがまだバランスが取れてないかなという部分がありますんでね。ナフタックは、去年、今年の2月高値近辺にフラット系がありますんでね、それに抜いてくると、上系になってくるかなという部分で、まあ、金利下がってきてますんでね、まあ、すっきりぽっきり抜けてくるかが、まあ、問われてくる、ね、感じです。ドル円は週足転換線、ヘッド、ね、週足の下限線、あ、一目の話ですけどね。で、今ね、下作ってますんで、逆に言うとね、下限線を割ってくるとどうなのかなという気もありますが、まあ、チャートはそうなんですけどね、結果、まあ、金利差の問題がね、そんなにじゃあ開くか開かないかって言っても、まあ、こんなもんかな的な部分ですよね。一方で、ちょっとユーロ買われてますね。各 FX は、ね、フューカペア、対円ベースはちょっと待ちました。OG 級系がちょっとね、はっきりしない動きが続いてますけど。で、国内の金買われてますね。まあ、依然として金買われてるのは何なのさという感じですけど。で、まあ、原油も、バレル80まで戻しちゃってますんでね。まあ、結局、原油上がってくると CRB 上がり、物が上がっていく傾向のインフレ懸念と。ね、ちょっとまあ、目先いろんな指標ね、下がってますけどね。一応、まあ、何のために最近金と原油を見てるかという部分ですね。まあ、いう感じで、まあ、世の中は推移しておりますと。まあ、あとはですね、いろいろね、まあ、著名な方がね、いいねするとね、買ったり売ったり、まあ、しますけど、まあ、なんというかな、ね、人様のね、お金を運用している方々とね、個人投資家やっぱり負担が違いますんでね、やっぱりそれを踏まえてね、まあ、短期的に取るのは別にいいと思いますけどね、まあ、何が正解か分からない世界ですからね、要するに自分の基準をしっかり設けて、ね、で、売買しましょうねと。まあ、チャートは簡単に言ったら危なくなるよね、ちゃんとそのね、売りファイン出してきますんでね、まあ、どこまでいくかとかね、上値目と下値目と言ってもしょうがない話なんで、ね、という感じで考えていくかどうかの問題じゃないかなと思いますけどね。あとは、まあ、ね、まだいろいろとね、まあ、金利等変わってたりしてね、まあ、いろんな影響出てくるんでしょうから、まあ、すぐ出るかどうかってね、地震と一緒ですよね、来るか来ないかってね、延々と言ってますけど、まあ本当にね、この手の世界ってね、だんだんとね、あのボディーブローに効いてきてね、っていう部分があったりしますんで、まあ、リーマンショックの場合ね、サブプライムローンって問題があってね、まあ、まあ、言っちゃったからリーマンショックって名前吹いてますけどね、やっぱりいろいろね、その間、紆余曲折あるわけなんで、まあ、その辺のね、リスクどう考えるかの問題と、思いますね。まあ、そんな感じで世の中動いてますというところです。コメント以上です。